はい、後編でございます。ジョニーです。
どうも、そうです。
一番面白かった話、2015冬アニメ。
はい、は
い、いや、さっきちょっと話忘れたんですけど、
はい、
まあ、ぶっちゃけ僕もう皆さんもそうでしょうけども、うん、白箱
なんかどうもこう今期の派遣アニメだったの、いう噂は聞いてますけど、
いや、もう完璧です、うん、あのね、もう本当に久しぶりに、うん、2010年代のアニメって何って言われたら、うん、これかもしれない。白箱。
え、
例えば1970年代がマジンガー Z、うん、80年代がガンダム、うん、90年代がエヴァ、うん、0年代が、うん、まあ、ちょっとわかんないけど、
あ、まあ、
春日としよう、うん、まあ、じゃあ11年代なんだって言われたら白箱かもしれない、っていうぐらい完璧な、もう完璧な作品。
そこまで、
うん、あの、簡単に言うと高校のアニメーション同好会のみんなが、うん、まあ、その時の夢、うん、みんなでアニメーション、いつかみんなで、あの、七福神っていう、その時自分たちが作ったオリジナルの、うん、アニメーションをちゃんと商業化しようっていうか、これでみんなアニメ界で食ってこいよっていう約束をみんなでして、うん、その彼女たちがそれぞれ本当に夢を諦めないで、その仕事をしてるって話なんです。うん、でその中の一人の、絵が描けるわけでもなく、声優ができるわけでもなく、うん、コンピュータグラフィックスが上手いわけでもないっていう女の子が主人公で、うん、この子があのアニメの制作を担当してるんですよ。その制作進行とか、うん、デスク感とか、そういうのをこう、その子が頑張って働く様。
秋友也くんではない。
ない。秋友也くんではないですが、うん、まあ女版秋友也くんだと思
う。なるほど。
いいですね。超面白くて、うん、アニメってこうやってできてんだね、うん、まあ、ほら僕はもともとあの花咲くいろは大好き人間じゃないですか。
そうですね、
働く女の子大好き人間、
うん、
もういい偶話です。あのリアルになりすぎないところがいい。
それは何なんですか、そのこれだから白箱はすごいんだ、うん、ポイントは、はい、
まず今までもアニメファンのアニメというか、うん、アニメをこういわゆるその一歩引いたメタ的な視点でアニメ制作を語った作品って結構あると思うんですけど、ここまでアニメの制作担当、うん、っていうところまでちゃんとリアルに描いてる、うん、作品ってのはまずなんか、うん、と、まあ、僕の知識の中ではそうかなと思うのと、あとはね、まあ、基本的に悪い人がそんなに出てこないですね。まあ、これはよくできてるなっていう。で、テーマとしてその、手書きのアニメ対 CG アニメとか、うん、それから、あとは、夢を追うべきか、作品に求めるのはクオリティなのか、うん、それとも安全な、あの、なんて、
商業的な
目線なのか、うん、とか、あと、声優ってどうやって選んでんのとか、
うん、
あの、その裏にはやっぱりこう、この可愛いからで選んでんじゃないのみたいな、うん、あるじゃないですか、うん。そういうのとかをちゃんと回収してくれてる。だアニメ、こう、好きな人であれば好きな人であるほど、絶対思ってる疑問みたいなのがあるんだけど、
うん、
それをちゃんと一個一個慣れてくれるんですよ。
うーん、
手が届くというかね、手を届かせてくれてる。あの、3D がこんなにすごい時代だともう手書きとかなくなるんじゃないのみたいな。
だから、いわゆるその、アニメファンで、あればあるほど面白い作品みたいなところはあるんですか ね、
そういうことでしょうね、
うん、
だからそうだね、なんだろうね、難しいな。例えばグラゼニって漫画があってさ、
はいはい、ありますね、
野球漫画なんだけど、うん、まあ割と年俸のこととか、その、うん、野球選手を人間として見たときにこういうこと考えてるんだよみたいなことを書いてる、
うん、
だけどあれは多分野球が大好きな人ほど面白いと思うんだよね、
うん、
プロ野球とかをすごく見てて大好きな人ほど面白い、読んでて面白いはず。
確かにね、
そういう意味かな、そういう感じで、アニメは好きな人であれば好きな人であるほど白箱は見てて面白い、
うん、
と思うな、
うん、 あとこうジョニーさんは結構こうそういう秘話っていうか、うん、なんていうんですか、そうだね、裏話的な、
裏話とか、裏話とか
話も好きですよね。
好きですね。いや、まあぶっちゃけあの仕事のアニメなんで、うん、結構あの身につまされる思いもするんですよ、うんうん、自分のも仕事してるわけで、うん、ああなんかこうこの子たちはこんなに頑張ってるのに俺は今ちょっとたるんでたなみたいなこともあったりとか、だから大好きなアニメと大好きな彼女たちと自分の三角関係みたいなものでいろいろ自分を見つめ直す機会にもなる、
うん、だからまあ自分はね最初からもう1話すらも見てないから、そう、ね、うん、
もったいない、
そう、もったいないんですけど、うん、自分が見ても楽しめましたかね、うん、
これはね難しい疑問です。ほら松尾さんはもともと働く女の子も好きじゃないし、
そう、興味ないんですよ、
ピンとこない、来てないけど、うん、でかといって一方で声優ってさてどうやって選んでんのとか知りたいとは思うでしょ、
うん、
まあ、ちょっと興味あるよ、ね。
まあまあまあ。
制作会議で、この子の声には、うん、このキャラクターの声には、あの声優さんでしょみたいなのを、偉い人 A が言って、うん、いやいや、今うちのプロダクションで一押ししてる子が B って子がいましてね、みたいな、うん。いやいや、グラビアアイドルの C ちゃんでしょみたいな。いろんなこう、業界思惑があって、監督がこの子がいいなって言ってるのを全然無視して、偉い人だけで話が進んだりとかするシーンがあって、こういうの面白いじゃないですか。
確かに。
あ、そうなんだ、みたいな。うん、でも声優のアイドル売りというか、ドル売り、アイドル化してしてるっていうのはやっぱりそういう仕掛け人の人たちというか、偉い人たちの思惑です、まあそういう風に進んでんじゃないかなみたいな、
なるほどね、
ところもあるし、そのアニメってやっぱこう1話を作りながら当然2話3話4話も並行して作るわけですけど、2話のこのカットのところで揉めたら3話以降が作れないみたいな話とかになると、これってなんかこうそのうちらがよく挙げてる決裁と似てるなみたいな、こうでバババって順序よく全部会議ね、あの上司の決裁取ろうとするんだけど、一番最初に出したやつが止まっちゃうと、もう次のやつとか挙げてる意味がないから、そこでストップしなきゃいけないみたいな、うん、あ、そういうのアニメ業界にもあるんだな。
だからある意味あれなのかな、小説でいう、はい、池井戸潤的なところがあるのかな、
あ、もしかしたら
その、なんていうのかな、うん、あの半沢直樹だけじゃなくて、うん、あの人の下町ロケットとか、
下町ロケット
とか、ね、その、うん、どれだけこう開発者が苦しんでいるのかっていう実情も書きながら、うん、その人をこう熱くさせるような部分もちゃんと描くみたいなね。
確かに。そういう意味では、まあ、半沢であり、うん、あの3匹のおっさんであるような気がする。うん、
なるほどね、うん。
アニメ界なんで。ただ、しかも、女の子が可愛い。
なるほど。
で、テンポがめちゃくちゃいいし。
それ大事、
ね。うん。そうね。テンポめちゃくちゃいいっすよ。もう本当、今週もう終わっちゃったのみたいな。うん、で、そう、話の盛り上げ方が超上手なんですよ。もう、バンサクス来た、もうダメだって時に、救世主が現れて、はい、次回、みたいな。はい、終わり、次を、今度来たい、みたいな。
なるほどね。
もう毎回するの繰り返しで、え、次どうなの次どうなのつって。やばいっす。2010年代もしかしたらもう、窓かマリカじゃないかもしれない。白箱かもしれない。
そうですか。
うん。これはね、もう絶対見た方がいいです。
なるほどね。ただ、私は、はい、やっぱ2010年代、
はい。
タバコマーケットかな。
まあ、それに関してはね、色を挟み見づらい。
自分が、あれですよ、
はい、
そんなに、こう、アニメの話って、するのが本当に、ジョニーさんぐらいです、
はいはいはい。
その自分が、うん、まあ、なんかちょっとこう、アニメ かじってるよぐらいの人と、ちょっと話をする機会があって、はいはい、で、自分も、うん、まあ、ちょっとかじってるよ程度の、
はいはい、話をね、
うん、していたときに、うん、なんか、面白いのあるって言われた時に、うん、絶対ちょっと見てないとわからないだろうに、うんうん、タバコマーケットすみましたからね。
いや、タバコマーケットはいいよ、
間違いないからって。
確かにあれ間違いない、うんうん、
でそれが感性として合わないんだとしたら、うん、俺のおすすめを聞いてもダメかもしれないって言って。
確かに確かに。彼は見てくれました？
いや、まだ、本当につい最近。
つい最近の話。
これからですけど。まあ、少なくとも、化け物語が面白いと言ってましたけど。
ああ、まあ、素養はあるでしょうね。化け物語もいいね。まあ、でも、白箱に及ぶものはなしで、うん、そんくらい面白かったんで、で、後でまた、その話もしますけど、来期も、白箱もう一回見ようかなと思って。
繰り返しね。
繰り返しね。3度ぐらいは見て間違いないと思う。
うん。そしたら、まあ自分も DVD とかで、
そうですね。
出たら、あるいはジョニーさんが、
そうね。
ブルーレイボックスを買ったら、
そうだね。
借りようかな。
いや、そんぐらいでいいかもしれない。うん、で、24はあるんで、うん、まあまあ結構重いですね。はい。じゃあ、今好きな作品言っちゃったけど、
うん、
松尾さんは何かあります？好きな作品。
もう最下のですね。
最下のですか。
うん、
まあ、僕もワンツー、僕のワンツーでもあります。
うん。
うん、最下のよかったね。
最下のはまあ話しましたんで。
確かに話しちゃったな。こう、冴えない彼女も、これ、ラノベであるにはよくあるんですけど、要はアニメは終わっても原作はどんどん続いてるわけじゃないですか。
うん、
ハガナエもそうだし、うん、俺ガエルとかもそうだけど、うん、もうアニメは本当に一巻の頭一巻までしか書いてなかったりとかして、
うん、
その後の展開もあるわけです。
うん、
でちょっと見ちゃったら立ち読みというかね、うん、したら最下のももうあれなのね、宇多葉先輩大学生だったりするのね。
あ、ちゃんと時が経ってる。
立つタイプなんですよ。なんかね、そういうの見ると、俺もちゃんと読んだ方がいいのかな、みたいな。
うん、まあ、それが作戦でしょうしね。
そうそうそう。小説売るのが、ね。一応、活字を読む習慣はいよいよできてきたんで、
うん、
もうそれラノベを読むべきなのかな、と。
なるほど。
ちょっと思うかな。はい。じゃあ、今期の嫁。これなんだよね。いやー、
自分はね、三人いますね。
え、
嫁と言われて
絞る？
いや絞ります、それ絞ります。
絞るよね。
で今ちょっとね、三人がかなり競ってます。
あ、そうっすか。
かなり競ってます。難しいな。
難しいね。いや僕もね、三人いますけど。
うん。
あ、でも、じゃあ、いいでしょう、もう、喧嘩やめようよってことで、
うん、
選びます、僕は。
うん。
その3人の中から。
はい。じゃあ、候補に上がった2人からいきますか。
はいはいはいはいはい。加藤めぐみ。
おう。
いや、加藤めぐみ捨てるのか、俺。いやー、ちょっと難しいな。加藤めぐみね。
うん。
可愛かったじゃないですか。
可愛かったっす。
ポニーテールも好きだよね。
うん。
いい。そして、宮森葵。宮森葵ちゃんは白箱の主人公。
ああ、白箱。うん。
まあ、文句ない。そう、とても性格のいい。
なるほど。
で、珍しく、まあ、もうね、完全に白箱だと、宮森葵っていう子だったんですよ、僕は。うん、まあ、他の子は、まあ、可愛い人がいっぱいいるけど、
うん、
も
う
宮森しかないっていうぐらい。で、あ、でもじゃあ宮森かな、嫁は。なんか珍しいんですよね。俺が、その、メインヒロイン。
うん、
まあ、主人公だからヒーローでもあるんですけど、
うん、
メインヒロイン一択だろっていう。結構珍しいんですけど、うん、それくらい宮森がいい子で、頑張ってて、うん、まあ、花咲くいろはと、ここが決定的に違います。
うん、
いろはちゃんじゃなくてなんだっけ、花咲くいろはの主人公、
うん、
お花ちゃんが、
うん、
は、ちょっとうざかったですよ。
なるほど。
正直、うざい面もあった。うざ可愛かったです。
うん、
でも、葵ちゃんはマジいい子。
なるほど。
マジいい子だったんで、葵ちゃんにしようかなという考えもあったんだけど、まあ、ここは、一番勃起させてもらったといえば、
うん、
まあ、今期は勃起したを基準で考えると
。なるほど。
まあ、霞ヶ丘は歌派かなと。
お
ぉー。ああ、勃起した。
いや、確かに、種付けしたいと。
いや、あれ、エロいでしょ。
あれは単純にエロいな。エロい。
エロいでしょ。
エロい。ほんとそれはね、エロい。
エロいでしょ。
エロい。
あのヤンデレっぷりもいいっす。
うん、確かにね。
いやー、いい。あの、毒舌黒髪先輩、先輩系毒舌キャラ、住んでるキャラみたいな、いっぱいいるけど、もう知るほどいるけど、
うん、
ね、よかったね。
霞ヶ丘歌派。
歌派。別名、霞歌派子。
うん。
間違いないです。
確かにね。
はい。
じゃあ十分ですね。
はい。
じゃあ最後まで本当、悩む。
悩むよね。
悩むけど、ここかな。落としどころはここかな。
はいはいはい。じゃあ、外れた人
か。うん、外れた二人から行きましょうか。うん、あのね、うん、本当に初めてかもしんないけど、
はいはい、
ジョニーさんと被りそうになった。
う
ん、
お
加藤めぐみ。
危なかったね。まあ、しょうがないよ。
うん、加藤めぐみは、自分も候補にね、上がりましたね。
確かに。ちょっとスカートが短すぎたな。あれね、無難な長さ、うん。膝隠れるぐらいのスカートだったら、入ってたかもしれない。
これ、うん。加藤めぐみはね、性格がね、すごいね、うん、あの、いいと思うし。
いいね。
あの、
加藤ちゃんいい。
性格がいいっていうのは、いわゆるその善人だという意味ではないんですけど、ね、あのね、いや、自分にちょっと似てる部分が、
ほー、大きく出たね。
あるなっていう。
はいはいはい。
だけど、
なんかのろけ話みたいになってきたね、本当に。いいよ、いいよ、いいよ。
あの、加藤のいいところは何なのかって言ったら、うん、自分があんまり興味ないなって思ってるんだけど、まあ、あの勧められたから、すごい勧められたから、うん、ちょっとかじってみようかなって思う精神があるじゃないですか、
うん、はい、そうだね、まさにその延長でやってますよ。
それがね、素晴らしいなと思うんですよ、うん、で自分もできるものとできないものはあるんですけど、うん、極力そうありたいなと思ってるんですよ、
はいはいはい、
要するに食わず嫌いをなくそうと。
そうだね。
これいやー、俺興味ないんだけどなと言いつつも、すごい面白いんだよって言ったものについては、やっぱちょっと手をつけようかなっていう心はあるんですよ、
はいはいはい、
そういうところがすごい惹かれたんですけど、うん、ただね、これも分かってるんです、
はい、
自分と似た人間っていうのは、うん、あの友達とかだったらいいと思うんですけど、
はいはい、
付き合うにはね、向かない。
あ、はいはいはい。
だから泣く泣くですよ。
そうだね。
加藤すごいいい子だし、いいんだけど、いわゆるその秋と加藤の関係、
はいはい、
ぐらいが多分ベストな。
そうだね。
付き合っちゃいけねえなっていう。
なるほど。
ことでちょっと落ちました。
残念。いやー、めぐみちゃん残念。そして
でもう一人は、
はい、
マリア。
マリア？
マリア。
あー、純血の。
純血のマリアのマリア。
純血の、はいはいはい。あ、その手で来たか。
なんかあれはね、私、処女中ではないです。
そうだね。
うん。処女めんどくさいと思ってた。
確か確か。
ただ、ロリコンです。
そうだね。
あの、矛盾、大きな矛盾を抱えてるのは自分でも。
いやいやいや、
知ってるんですけど。
いいでしょ、いいでしょ。うん、
マリアは可愛かった。
はい。
単純に、
はい、
あとね、単純にもね、イカちゃんの声って好きやんだよね。
金本の声、
ね、金本の声が。でもね、それだけだった。
まあ、確かに、
うん、
嫁にするほどキャラが強かった、なんかこうグッと来なかったな、
う
ん、俺も。
そう、じゃ嫁は、
はい、
何かというと、
はい、
ドロンジョ
あ、
いや、
ドロンジョちゃん、
いや迷った。
一択やばい。一択やばい。始まる。そうだった。クロックはそうだった。あ、そこへ悩んでたんだ。
いや、ほんと悩みましたけど、ここに来て、やっぱ、ほ
ん
と。
え、これね、ほんとに好きなの、ドロンジョちゃん。
好きだよ。
すごいね。
ギリギリ低めいっぱいやっぱ狙わないといけないなと。
いやあれ完全にボールだと思ったけどね。あ、そう。膝元いっぱい。
いっぱい。
ああ、そう。
本当にね、いい子だったね。
まあね、ちょっと熱くなりすぎる嫌いがあるけどね。
そこがまたいいよね。
幼女っぽくて。
幼女っぽくて。
ああ、そう。
いわゆる、 自分がそのこうだと思ったことをちゃんと信じてるじゃないですか。ね、あのマリアとかだとなんか私だって迷うことがあんのよみたいな。
そうだね。ちょっとめんどくさいレベルまでいっちゃってるね。
じゃないですか。
うん、
まあ、僕めんどくさいの好きなんですけど、うん、あのそれはもう大人なんですよ。
確かに。大人の悩みだな。
そう、常に自分が正しいと思ってないっていうのは大人のことだと思うんですよ。うん、
確かに。
どこで違ったね。
いや、確かにそうだね。
これは間違ってる。
確かに。
その熱い込み落ち俺が受け止めてやろうと。ドグロベだば。
おじゅうきだべ。
ほんと楽しそうだなと思って。
いやー、ほんとっすか。お仕置きっすか。いやー、半端ないね。あの、ドロンジョ一味さ、
うん、
ちゃんとパパとママでやってたね。
やって
ましたね。あの、二人のボヤッキーとトンズラがさ、
うん、
ちゃんと保護者やってて偉いなと思って。
確かにね。
彼らは本当にいいやつだったな
ぁ。まあ、基本あの、5人組はいい人ばっかりでした
ね。そうですか。
はい。
ドロンジョ。
ドロンジョ。
いやまあ、疑問の余地はないです、
うん。
はい。そんなわけで、はい、2015。冬アニメ、
はい、
レビューでございました。
はい。
はい。